聖書が読まれましたけれども、先週といいますか、この間の日曜日はイースターご復活でございました。十字架の上で亡くなって、十字架から降ろされて、そして墓に葬られたイエス・キリストが3日目に復活されたということをお祝いしたわけでございました。昨日の北川先生の奨励の中でこのことがよくお話をいただいておりました。そして今読んでいただいた聖書というのは、今度の日曜日に教会で読まれる箇所でございまして、イエス・キリストが復活されて2週間目になるというところでございます。今のところで復活されたイエス・キリストに出会った弟子たちの喜び、そして驚き、そして、好きだった先生が来てくれたっていう弟子の気持ち、これが実に生き生きと描かれておりまして、毎年この箇所は大変私の好きな箇所になっております。そしてよく気をつけてみますと、先ほどの聖書の中で家の戸は皆鍵がかけてあった、そしてイエスが来て真ん中に立ったという、こういう言葉が2箇所出てくるんですね。この鍵をかけていたのに入ってこられた、実はこれは私たちの心、思いそのものではないのかなというふうに思うんです。もう私のことは責めないで、こんな気持ちで心に鍵をかけて閉じこもってしまう、こういうことはないでしょうか。もう私は誰とも関わりたくないんだよ、そんな思いで心に鍵をかけてしまうことはないでしょうか。ビクビクして何かを恐れて一人ぼっちで、こんな時に突然イエスが来て真ん中に立ちという言葉じゃないですけれども、イエスが来て、そしてみんなに、あなた方に平和があるようにという、こういう宣言をされるんですね。そして聖霊をふーっと吹きかける、それによって鍵をかけて閉じこもっていた人たちに、さあ自分で鍵を開けて出ていきなさい、そういうふうにお命じになって、これが復活の第2週目の大きなメッセージではないというふうに思うんです。こういう状況を思い浮かべておりますと、最近大変こう有名な先生で、水谷修先生という、夜回り先生と言われてますけれども、いろんな繁華街で、青少年、こういう子どもたちをこう夜回りをしながら、救っていく、話を聞いていく、こういう先生がいらっしゃいますけれども、このお話とぴったりするんじゃないかなと。先日水谷先生のお話を聞く機会がありました。そうしますと、今の子供には3つのタイプがあるというんです。1つは夜ちゃんと眠ることができる、これが普通の子です。2番目が夜寝ない子供、夜寝ない子供はどこに行くかというと、抜け出して繁華街に行って、そして、薬を飲んだり、あるいは暴力団に、うまくこう騙されたりというふうにして、だんだんだんだん落ちていく。それから3つ目ですけれども、夜眠れない子供というのがいまして、実はこの子供たちが最近大変に増殖しているというんです。そしてこの子供たちは、先ほどのもう私を責めないでくれ、もう誰とも関わりたくないんだよ、そういう気持ちで自分の部屋に鍵をかけてしまって、そこから出てこなくなってしまう。この子どもたちの多くがリストカットを経験していくそうです。今日本で10代20代でリストカットを経験している人というのが100万人いるって言うんですね。リストカットは死のうと、もうそこで死んでしまおうというんじゃなくて、リストカットをすることによって何か今の自分から逃げられるんじゃないか、そういう経験をしていきたいというのがあるそうです。ではなぜこのような社会になっていったのか。大人が作った今の社会、やれ格差だ、やれ競争だ、 やれ人より負けるなら、こういう常にみんながイライラしている、落ち着かない、その結果大人が子どもたちを追い込んでしまっている。水谷先生は子どもっていうのは不完全なんですよ、だから子どもっていうんです、とおっしゃるんですね。そして水谷先生は苦しんでいる子どもたちからメール、電話、これをどんどん出してくださいよ。今の教育評論家、あるいは教育の専門家というのは、自分のメールさえも、電話さえも教えない。だけど水谷先生は、どんどん自分のところを出してください。そして、その答えを必ず書く。多くは、いいんだよ、という言葉だそうです。このいいんだよ、というのは、英語にしますと、God bless you に相当するのではないか。ということをご自分のご著書がアメリカで出版されるときに God bless you というふうに置き換えたそうです。 God bless you、 先ほどのあなた方に平和があるように、こういう優しい言葉、子どもたちからの悩みに対して God bless you、 平和があなた方にあるように、これは大人の権威で子どもの悩みを押さえつけるというのではなくて、また子どもの落ち度や欠点を責め立てる、そんなことしてダメじゃないか、もっと早くしなさい、もっと勉強しなさい、そういうことを責め立てるのではなくて、ありのままのその子を丸ごとに受け止める、そしてその子の心に寄り添っていく、そういう温かな目で子どもたちを見守り続けているというのが水谷先生なんですね。私もこんな有名な先生がこんなに活躍しているのかと思ったんですけれども、実はその先生は、がんの一種を病んでらして、その先生自身もいつ倒れるかわからないということを伺って大変に感動いたしました。今日は新入生歓迎週間でございますけれども、新入生の方はいらっしゃらないようなんですが、AOD にとって新入生の方がそれを聞こうと思ったら聞くことができるそうでございますので、学生時代のことを少しお話をしたいと思いますけれども、ちょっと私が大学の2年生の時でしたけれども、大学内で紛争がありました。そして多くのこのベテランの先生というのは、経験の浅い先生に頼むよということで任されてしまいました。そうしますと残ったのは若い先生と、そして職員と、それから私どものようなのんぽりの学生が残ったわけです。そうしますと相手は誰かというと、角丸派でございまして、角丸派はその頃は日本を革命に追い込もう、そういう気持ちでやってまいりました。ですから学園紛争というのが実はその革命の前哨戦でありまして、その間に学校授業のボイコット、あるいはストライキというのが5ヶ月間続いたんです。その時にお会いしました愛先生という方ですけれども、もともとご病気の方でいらっしゃいまして、大学の先生になられるのに随分時間をかけてなられた、そういう先生ですけれども、その先生が結局まだ経験が浅いからということで矢面に立たされたわけです。そしてそういう危険な状態から自分は逃げない、教育者だから逃げないというふうにおっしゃって、この過激派学生、角丸の学生と対話をするという先頭に立ってこられました。だけどもこの先生は緊迫した状況の中でもこの周りの人たち、特に私ども学生に対して大変に穏やかで、いつも温かさを持って接してこられた、そういうのが印象的でございました。このストライキ、精神的にも経済的にも大変大きい犠牲を払ったわけですけれども、5ヶ月間の後そのストライキが終わりました。この間の出来事をみんなで記録にまとめていこうということになりまして、この先生にも寄稿をお願いしました。その時に先生が書かれたのはこういう文章、紛争前も紛争中も私の姿勢は一貫して同じである。それは今もそう間違っていないものと信じている。もしこのことが客観性を持ちうるとするならば、それはあの聖書の言葉に支えられているからだと思う。すなわち、何時いずこに立つが、我ここに立つという確信である。言うまでもなくこのこことはキリスト教の信仰である。実 はこの文章を見て私どもは初めて、あの先生はクリスチャンだったんだということが分かりました。私たちには見えなくてもイエス・キリストはこの学園紛争、5ヶ月間の間ずっと先生の後ろに立って支えてくれた。5ヶ月間の間、教室では勉強の教室の勉強と全く違った緊迫した状況、その中で私たちは常に先生と行動しながら、先生の後ろに立っておられる方ということに全く気がつきもしなかったし、注意も払ってこなかったんです。ここで私自身が洗礼の恵みをいただいて、キリスト者となって生きるようになりまして、初めてそれが強く身に染みて分かるようになりました。学校卒業して30年ぐらい経ちましたけれども、その時に先生にお目にかかりました。先生と大学で出会って、先生の生き方に励まされてました。そして、今は私も共にキリスト者に、キリスト者として、キリストに従う者として人生を歩んでいますよ、ということをお話しいたしました。先生は、まあ、卒業生もたくさんいるでしょうけれども、あなたの学生時代のことは今も心に残っていますよ。これからはお互いに生かされているということを大切にしていきましょうね、というふうにお話をしていただいたんです。ところがそれから数ヶ月経ったとき、先生、大学を定年退職されまして、しばらくゆっくりしたいということで温泉に行かれました。まあ、ところが、めったにそういうこともなかったんでしょうけれども、急にゆっくりされたということもございまして、旅先で倒れられました。忽然と亡くなったわけです。先生がこれからいよいよ演劇の境地に入り、これからも人生の先輩として私たちをお導きくださる。こういう時に、じゃあこれからどうするんだということは何も語らずに天国に行ってしまわれました。それはこれからのことというのは自分自身で考えていきなさいよという教育者としての宿題を私たち一人一人に残していかれた、そういうふうに考えられます。先生がご自分の死を通して私たちに教えてくださったというのは、我ここに立つというにこういう信念でした。こことはキリスト教の信仰、すなわち神の慈しみの場所というイメージです。これからもやはり先生のことは私の心の中に生きていくと思います。さらに言えば、この先生を通して私自身が人生の誠の先生、すなわちイエス・キリストへと導かれていった、こういう出会いの不思議さを思いますと、大学生として4年間という時間を与えられたということは大変にありがたいことであったというふうに思うわけでございます。今日は希望はここにあるというテーマでしおれをさせていただいております。こことはイエス・キリストであり、さらにキリスト教によって建てられた明治学院でもあります。新入生の方がもしテープで聞いていただいたら、新入生の皆さん、この4月からいよいよ待望の大学生としての生活が始まるわけです。人生において最も希望にあふれた時期になります。この明治学院大学において、良き先生、良き職員、良き友人と多くの素晴らしい出会いに恵まれますように期待をしております。それでは一言のお祈りを捧げます。在天の主なり神様、2007年4月になり、大学は約3000人近い新入生を迎えました。現在明治学院大学には260名の専任教員、640名の非常勤講師の方、そして180名の専任職員の方が明治学院の建学の精神、Do for Others に基づいた教育研究に努めておられます。希望を持って勉学に励もうとする学生が様々なチャンスを与えられ、教育研究者として立派な先生、人生の先輩である尊敬できる職員の方々、そして多くの友人を通して、これからの人生の糧を得、 力強く堂々と自らの進むべき道の扉を開いていくことができるように心からお祈りします。これらの感謝と願いを主の尊い御名を通してお捧げいたします。
アーメン。